めちゃうぞ。
え、これまでに出た話題とかテーマ
は、話の流れはエンジニアとは何かっていう話から
やばい哲学だ
で、価値とは何かみたいな話になり、
はい、どんどん哲学になっていく。
就職の話、
転職ね。
で、会社ってなんだろうねみたいなところになり、でそろそろやめようかなって思ったらコインが入り、ヨウちゃんが来てみたいな。
なるほど。で
その前、手前にアジャイルとスクラムの
話。アジャイルとスクラム
で。アジャイルとスクラムってアジャイルとウォーターフォールだ。アジャイルとウォーターフォールだ。
割とじゃあ、あれですね。
あれがしエモエモしい話が全部サルベージしきった感がある。
ここらでじゃあ、テッキーに行きますか、テッキーに。
いいかもね。
テッキ
ー、どんな感じのテックで、
どんな感じのテック、みんなの共通なテックは何ですか？
なくない？いや、あのね、最大公約数的なやつは出せると思うんですけど、あの全員の持ってるものは多分ない。
最初
みんな、
あ、なんか来てますよ。
来てる。社内でアウトプットの仲間を増やすには、
ああいいですね、いいテーマですね。
この場合の
社内、
この場合のとりあえずその前にあのメンバーの年齢層を教えて。
まあそうですね、簡単に、
はい、じゃあみんな順番に年だけ言ってく。
いや、年だけっていうか、まず、まあ、層だけ言うんだったら、まあ、10代っていうか20代ってやってたり、
はい、5歳刻みぐらいかな、
はい、じゃあ、はい、10歳、
そこら辺
じゃあ飛ばそう、20歳、
20代前半、
25歳まで。
おお、1人いた。
じゃあ20代前半1人、
20代後半の人、
はい、
後半もう1人、
1人
だけなんです
ね。じゃあ30代前半、
はい、
あ、3人、あ、4人、4人いる、
4人、
これ結構そう熱い、はい、30代後半の人、あ、1人だ、また次の山があるってこと。40代前半の人、
はい、
お二人、
あ、やばい40代後半の人
1人ですね、
1人、
はい、
なるほど。じゃあ30代前半と40代前半に山がある感じですね。
うん、
なるほど。
なんかチュッチュさんが20代前半の話、我々に課題で落とし玉をくれたチュッチュさんは
リフルちゃんは30代後半と、
あ、そうなんです
ね。あ、じゃあ俺と一緒だ。
おで、社内でアウトプット仲間を増やすにはっていう話で、
社内にアウトプット仲間がいる方、
まあ、このアウトプット仲間っていうのはどんな仕事でもいいってことを伝えるきっとね。
まあおそらく、うん、あの
最初あのそのアウトプット仲間っていうのは、そうね、会社としてアウトプットをしようとしてる会社、
会社としてのアウトプットって、なんかそれはビジネスのアウトプットとはまた別に、
別で、
あの、例えば社内、
社会社ブログみたいな、会社としてエンジニアがアウトプットすることに対して何かやってる会社。
もう、
いや、なんかこの文脈だとなんとなくその我々みたいに勝手に
プライベートでやる、じゃあそれ前提でいきましょうか。
っていう仲間がまずいるかいないかで言うと、あの、いる人だけ手挙げてっていうとどうなります？
社内にでしょ。
今フリーランスで、例えば前職で言えばまあいた。
は
い、
ああ、は
い、なるほど。っていういた人であれば語れるのかなと思ったんですけど。
社内勉強会、LT 大会、ブログ、あ、何もしない人より何かしらアウトプットします。
あ、前まだ今もいるかな、
という人がぜひ、まあ、僕も知りたいし、
あと隠してる人もなんかいそうな、
あ、
まあ、でもそれは仲間じゃない、
仲間じゃないって言い方です
けど、お前は仲間じゃない、
一緒に やろうよみたいな、うん、あるいは一緒に勉強会行こうよとか、うん、そういうのがまあ、うん、まあ、仲間、ここで求められる仲間
ですね。公然と共有できてるかどうかっていう、うんうん、
一緒に勉強会行こうぜっていうよりは、いついつにこんな勉強会あるよね、あ、行く行くとか、
あ、
俺それ登録してるよとかっていうような情報共有っていうのは多分いろんなとこであるんじゃないのかな。あ、まあ勉強会っていう風習を知ってるか知らないかとかっていうのは多分大きいと思う。で、僕のところ、僕の前職で言うと、例えば社内勉強会は、ノラの社内勉強会とか、あと、大々的な100人、200人規模で集まる LT 大会とか、そういう類のはあっ ったなとか、あと、うん、まあ会場そもそも貸したよなとか、ブログもやってたのか、やってたね、うん、って感じでアウトプットをするっていうのは文化としては確かにあったかな、前職、うん、
そのアウトプット仲間を社内に絞るか絞らないかっていう話もあると思うんだけど、あで私は、まあ、
社内でアウトプット仲間を増やせる、
そうそう、でそのいや そうなんだけど、その要は社内でも社外でもアウトプット仲間を増やせれば、
そうか、
社内でも増やせるとは思う、
そうです
ね、っていうのもあって、
増やす方にフォーカスをすれば、
そうか、なんかありかな、どう、
私はどっちかっていうと増やされたというか、その受け手側だったんだけど、
あのさ、社内同人誌ってありかな、
あ、社内同人誌とかありだと思いますよ、
全然あり
だと
思います、
社内でポッドキャストやってる人とかもいます
もんね、で社内ブログとかはあるけど、
そうそうそう、だからなんか巻き、どっちかっていうと仲間を作るっていうか巻き込み系、うん、
え、
違う、なんか、うんうん、
巻き込まれた人って今お
っしゃる人、はい、私は今までも私はあのたまたまなんだけど、あの Ruby 会議っていうのがあるんですけど、たまたま社内に Ruby 会議の、 あのオーガナイザーをやってる人がいたので、なんか最初なんかスタッフをとかで手伝いますって言ったら、
改善じゃない
や、あの、
まあ、でも2人いるだけでも勝ち
なんですけど、これは社内
コンテンツになってくださいみたいに言われて、それだからそれはなんか仲間を増やすっていうよりは、いやちょっとコンテンツ、コンテンツとして、あのなんていうの、あの募集してるから応募してっていうスタイルなので、なんかこう仲間を増やすっていうよりはなんか手伝ってっていうか、そのなんか参加して的な文脈だったんだけど、でもまあそういうのもありだと思うんですよ。結局なんかアウトプットするって、で、あ、で仲間を増やすってやっぱりその一緒にやろうよっていうのもあるけど、いやこういうのやってるから参加しての方が言いやすいじゃないですか、うん、あ、
いやそれはそういう人が今まで身近にいた人が少ないんじゃないかなっていう、
まあそれは少ないとは思うんだけど、うん、その仲間を増やしたいって思う人はむしろそういう主催者側に回るといいんじゃないかなっていう、
そういうことを主催してるベースじゃないですか、そういう方が、うん、なのでその主催してるまで行動に起こせる人がまず持って少ないじゃないですか、
普通にやってる、
あ、まあもうあるし、そのいや仲間を増やしたいっていう思いがあるんだったら、あの、まあ、それの、うん、その方法の一つとして自分で主催しちゃうっていうのはありかなって思う、うん、
終わっちゃったけど、うん、アドベントカレンダーとか
超便利ですね、そうそうそう、そういうのとかね、うん、何でもいいんだけど、うん、それこそ親方さんなんかは自分でやってこうやって仲間を増やしてるっていうのは
まさにそういう感じだと思う。あの同人誌書いてることは言って、あの部内には言ってるんで、部内にで、あの若、あの年の近い連中に書いてんだけど書かねえっつって、1人2人3人部内で3人書かした。で、2人は、続かなかった。でも1人は、うちにね3回ぐらい本書いて、
うん、
テキスト書いて、で、4回目に、次どうしますっていうか書いてくれますって言ったら、ダメ、自分でサークルを起こしたから。
いや、過去の
強い。
強
い。いい話だった。
いい話ですね。
いや、そのくらいまでその興味を持って、そのアクションを起こしていいところまでいけたら最高にいいですよね。
うん、てか、その仲間を増やしたいって気持ちがあるんだったら、なんかそういう方法として、一つの方法としてあるよねっていうのは多分。その何て質問に対する答えに対してはなんかそういうのもあるかなって思った
んで、なんかその先でそのコメントがあるんで、
あの11月末に実際に勉強会によく行ってる人と2人で社内で LT 大会をやったけど、続けるには仲間が必要かなっていうことで仲間を
増やす方法が、それは箱を用意するところまで行っていて、うん、でそれをどんどんまあ広げていくとかリーチしていくっていうところに、
まあ、その仲間今いる人以外に興味を持ってくれる人をまず見分けるところなのかなと思ったり、つまり例えばなんかこの人は Vue.js について知りたそうだって思ってる人を、例えば Vue.js のなんかカンファレンスに誘うとかハンズオンに誘うとか、まあそこはレベル感に合わせてっていうのはあるのかな。
そういえば、ポジティブダイディグルちゃんから、そもそもオープンソーサーみたいなのを言うんだけど、これは何、
会社ね、
今日
の社員ですよね、社内で、会社に所属してオイゼスタッフをやるってこと。
パターンは多分いくつかあると思ってて、オープンソースをそもそも触っちゃいけないよ的なのは多分、厳しい開発会社とかだったらありそうですね。であと会社の製品にオープンソースを組み込んじゃダメとか、例えばこのライセンスだっていいけど GPL はダメよとかっていうのも多分ありそうじゃないですかとか、
アプリを提供してる会社だったのは、パッケージ通りというか NPM とかメメンとかやるときにプロキシーかまして、GPL にやったときに出してるってい う, あ っ, ていうっていうのは聞いたことある。
これですよね。
あ、そうそうそう、
ごめんなさい、してなかった。しかもフォローされてた。
まあオープンソースを例えばもっと言うと、仕事の時間内に触っていいケースもあるし、ダメなケースもあるしとか、まあいろいろよね。
業務時間中のお客さんと真面目に言い立つのはめんどくさいんじゃないですか。
まあ、
ただ音出すとハウるんで音は出さないと。
ちなみに僕の前職は部署によるとしか言えなかった
。うちはその辺全く裏違いにある。
あ、もうだ、だからソフトウェア系の職じゃないから、
じゃないから。でもっと言うと、12月の24日に、会社のプロキシの、ポリシーが変わって、Google 関係、検索以外の Google 関係、あと、GitHub、
GitHub、
あとね、Yahoo ブログとかで、なぜか知らんけど、ウェブホスティングっていう扱いになって、全部弾かれた。
はあ、
アクセス不可。びっくりした。
ですね。
検索、Google 関連の検索はアウト。
あ、Google 検索は OK だけど、例えば、まあ、Gmail は昔からダメだったんだけど、Google カレンダーとか、ブロックされた。
はいはいはい、
ワンクッション置いて、これは関係ないんじゃないのとかっていうのだったんだけど、それがもう完全シャットだ。
はあ、
ドロップボックスとかの詰め出して
る。当然、いやそれは昔から。
ああ、
うん、ファイルサーバーのファイルアクセス的なやつは、
これがそうです、
最初のやつだったもんね。それでも多分音ができ
る。あ、そうそうそうそう。Google ドキュメントとか当然ダメ。はい、死ねよ。
Google グループとかもい
る。その文脈だったら、グループとかも
ですよね。うん、
オープンソースが認められてるかどうか。
だんだん逆みたいな、SI やってね、なんか自分の会社で開発したシステムが見えないから、見えないっていう。
例えば会社の公式、公式で YouTube に上げてるとかも見えない。
ある限り多いよね。
なんていうのかな、僕死ぬほどふざけんなと思ったのは、まあ、うちグループ会社なんですけど、本社から教育コンテンツを配信したので全社グループ社員見てくださいって言われたら、その社員サイトが見れなかった。どう見ろとみたいな。
みんなそんなにそのなんかそういう発信的なことに対して不自由な感じですか、その会社とか。
まあ、社内からは少なくともやる気にならないなって感じですね。
まあ、じゃあなんかこの中で、社内がそういう感じで厳しい人が手を挙げるとか、
厳しい、やってる人を見たことない。
そう、やってる人いないんで、やりたい。
例えば勝手にオープンソースの活動をするのは問題ない人。 問題ある人。
いやちょっと待ってください。それはあの逆にですけど、なんだろう、業務時間内にあの自分の業務に関わらないオープンソースの仕事をや仕事とか あのコミットとかをやっていて、
うん、
問題ないかっていうのは、
うん、
なんだろう、ちょっと別の部あの認められてるかそうかみたいな文脈じゃない気がするんですよね。
業務時間は関係なくだと思うんだけど、今の
例えばそれはあの自分が使っているツールのあのプルリクを上げるとかそういうイメージ、
あじゃなくて業務時間外でもって話だったんだけど、
業務時間外でも
業務時間外に社内に社内から
何か社内からではないけど、あだから業務時間外にやることは特に制限はない、
そこはない、
そこはない、
うん、
そこはてかそこある人って
そこあったらやばい、
やばい、逃げろ逃げろですよ。
あるよ、
あだって
あまあ NDA、
うんいやもちろんなんだろう、守秘義務がある領域とかでそのあもしかしたらあるかもしれないですけど、そのアウトプット全般に対して会社がどうのこうの言ってくるはないんじゃないですか。宇宙開発やってる人たちがその宇宙開発のソースを出せって言われたらそれは全然違うじゃないですか。
逆に業務時間内にアウトプットが許されたアウトプットというかそういう
許されてはいないけど、
許されてる人
まあまあやりますよね、まあ、
確かに、
まあ、あのすいません、やってますっていうかあの何かにされたらあの裁量労働ですっていう
まあ私も割とそういう感じでやってはいるけど、ま
あ、隠れてないっていうか、あの
隠れてではなく、許されているっていう、
就業規則に勤務中に SNS を更新しないことってあるんだけど、あ
の、うん、マジか、
あの役員が守ってないので
ほう、
まあ、そんなこと書いてあるのかな、
職務専念義務的にどうかっていうのはあるけどね、
まあまあまあ、そうですね、
裁量労働
じゃあまあそこは割と大体コンセンサスがあって、
うん、あのただねあのこないだの技術者でもう完全に切羽詰まっててねもう客先でねもうねあのイラストレーターとかねあのアクロバットとかに客先に行こう用の反射作ってた
刺激的な
あれはさすがにねやりすぎたからね、
割と業務には一応業務で使ってる OSSの OSS ライブラリーのプルリクって結構グレーなゾーンじゃないですか。その辺は OK なところ。OK な人。
はい、
あ少ない2人ですね。
OK か NG か。
そもそもそもそもなんだろう。
てかあのねあのってこないだの技術書店のところでね OK はちゃんと待ってんだけど、この間の技術書店の時のやつのサンプルコードは会社で使ってるやつほぼ会社で使ってる業務のコードほぼそのまま、
えそれは許可をった
もらった、
あ
へ
ー
それは許可でやるしね、
だから一応遠慮で配慮でだからコピーライトはだから会社になってる、
あ
サンプルコードに関しては
それはなかなかすごいですね、
すご
いですね。一つあの俺のその同人誌の基準になってるのが一つあって、
は
あ、あの、昔、知り合いが書いた同人誌が結構危ないのがあって、
は
あ、某 PS3 に載っていたヘテロなあの子の、同人誌を、開発している会社の某人が、
は
あ、書いていて、
はあ、
いわくこれは、まあ、守秘義務とか大丈夫なんですかねって聞いたら全部あの、公開されている情報であると、ただしそこに行くルートは開発者でしか知らない
ああ
グレードやな
という本を書いていた人がいて、おおこれはいいんだ
いやよそれは微妙というか割とそれはオープンと言ってはいけないような気
がする、情報はオープンです、全て全てオープンな情報です、
なんかまあ村始め的な内容を感じるんですけど
まあどうかな、
まあそういうのって結局もう振る舞い方、
うん、
になってくるから、 それをやるかやらないか、あるいはやっても問題ないかとか、うん、もうね、
なんだ
ろう、
コミュニティじゃないわ、勉強仲間を増やす知見からなぜこの話になったんだっけって言われ
たり、それはなんかOSカットは認められてるんですかってことを、お便りが、
じゃあちょっと社内勉強会に戻します。
うん、そうしましょう、社内勉強会やりたい。
まあでもさっきの話だと、
おゆきさんの、
僕今やりたいと思っていて、
うん、
うちの会社はその不動産会社なんで、はい、そういう文化全くない、
うんうん、
状態なんですけど、なんかやりたいで、だから今考えているのはジャンル問わずの LT 会なりをなんかやりたいなと思いつつ、まあ会社にこう公式に許可取ってやるとこうトップダウンで押し、ちょっと押し付け感、やらされ感出ちゃうんで、それはそれでやりたくないんで、ちょっと、こっそりやるかどうしようか
っていう。で、会社でやるのが大事なんですか、それとも同じチームとか部署とか、同僚とかとやる、同僚とかにやってもらうのが大事。
同僚せっかくなんで
巻き込みたい
っていう、うん、
やるのは別に社外でも構わない、
社外でやる方がいいかもしれないですね。
いや、さっきの話だと自分で主催したらええんちゃうのって話が個人的には、
そう、主催するのは全然いいですよ、ただその巻き込み方ですね、どうしようかなって。
じゃあそういう意味で、こういうのはどうでしょう、その例えば自分で勉強会を主催しますっていう時に、その会社に関係なく勉強会の主催をしますっていう時に、会社の会議室を使わせてもらえるかどうか、会場として会社の会議室を使えるかどうか、
参加者は社外
社外の
会
社外、
はい、社外の参加者がいて、
うん、
それを会社が会議室を使うことを許してくれるか。
いや、うちの場合多分許してはくれるんです、それをぶつければ許してはくれるんですけれども、うん、大いに介入されてしまう、
うん、
介入ってどういう介入になるんですかね。
なんか、
まあ、
入退室の管理とか、
いや多分内容について事前に報告説明
義務、でもそれは報告すればいいっていう話で、
報告で終わればいいんですが、そこで多分いや、なんかああしろこうしろっていう風になってきてしまう。で、そのトップ介入しているっていう事実自体が、うん、多分その社内の参加者のちょっとモチベーションを下げて
しまう。多分問題は今の会話の中に段階多分が出てきたかって話で、要は透明が全くないと思うんですよ。やっていいところはこういう、ふうな書類を揃えれば、やってよろしいっていうことが条件化して出ているんですけど、それが出てないってことは暗黙的にすげえハードルが高いし、それをそういうふうに使う側の人間が認識しているっていうことは、つまりやれないんですよ。
そう、やってい
いですか、それはなんかそれつまりやれないっていう、
そう、
私はなんかすごく逆に思っていて、それはつまりやれないっていうよりは、なんかやっぱりやって開いていく方がいいかな、そのなんていうかな、建設的なに考えるんだったらって、あ、こうやって、まあやってダメだったらやっぱりダメだよねっていう話になると思うけど、なんかやっぱりやって実績を作るっていうのは大事で、なんかまあ最初はなんか制限がつくかもしれないけど、やってみてよかったよねって。
まあ、一応上との一定の信頼関係はあるんで、まあ別にとりあえずやってみてでいいんですけど、まあせっかくやるなら、そのどちらかというと参加する社員のモチベーションをいかに上げるかって
大事
ですよね。
まあね、参加する社員のモチベーションはまた別な話ではあると思うけど、全員じゃなくて
モチベーション高い人に声かけて少人数でやろうとは思ってるんですけど、
いや、なんかその別に社内の人が最初は参加しなくてもやってみるっていうのはなんか一つありかなと思っていて、例えばそのここの集まりの文脈で言うと、なんだっけ、優勝の再販ナイトとかやると、ね、あそこのインテスの方ですごく注目されているっていう、 最初は多分やっぱり、何なのっていう感じで見てるとは思うんだけど、でそれでなんかこう例えばまああれはちゃはっきりとした売り上げがとかいろいろ成果があるからっていうのもあるけど、まあまずやってみて、そのでなんかやってるとやっぱりみんな気にはすると思うんですよ、参加しない人も。でなんか面白そうだと思うと参加する人がちらほら出てきたりとか、割とそういうのってなんかすぐには成果って出てこなくて、なんかやってるうちになんか興味を持ってくれる人が出てくるとか、なんかそういうところはあるかなっていう気はするんですよね。結構まあそういう意味ではすごく根気がいるというか、なんかすぐにはなんかこう広がらないとは思うんだけど、まあなんていうかコミュニティ活動にしても何にしても、なんかそういう根気の強さみたいなのがないと、やっぱりなかなか仲間作るって大変なことだと思うんですよね。またまじゃやっぱり仲間は作るのは難しい。特に 社内っていうその仲間を作るのって、例えばここはオープンですごく、その本当に好きな人がなんとなく集まるわけですよ。そのやっぱり同好の師っていうのは集まるので、なんとなくこう集まれるのはあるんだけど、社内でみたいなというそのドメインが限定されると途端にそういうのってすごく難しくなってくるなっていう感じはしますよね。
ああそうですね。
数年前にあのうちのまあ部署というか、で若手がまあなんかしゃべる会、まあほぼ自己紹介的なやつで、しまあ、趣味とかっていうのがあったんだけど、結局上から言われてやってるからやらされるしかなくて、なんだそりゃめんどくせえなっていう感じで、結局あの1年か2年はまあ、あの今年もみたいな感じで当番が上から降ってきて、あのでまあお菓子つまみながらなんだけど、それもまたしょぼくて、
ある
でもう結局なんかあのポシャった立ち消えになった、あの自然消滅したみたいなのがある。
結局その社内でもう一人やってほしいって思うのであれば、その社内の人に楽しさを伝えるのが先だと思うんです
けど、
なんでそのいきなり LT の登壇を社内でみたいなとか、上司に話をして会議室をとかっていうのは個人的にはあんまりいいのかなと思っていて、
ど
っちかというと登壇の応援をする会とか、まあ別にどこでもいいんですけど、社外の勉強会に一緒に行ってLT いいねって思ってもらう方が先かなと思ってます
よね。そう、だけどそういうオープンなかあのコミュニティがあるっていうことをほとんどの人は知らない、
あれで誘うのがまず自分の最初のやることかなっていう気がしちゃいますけど、この間ここで LT 聞いたらめっちゃ良かったから行こうぜみたいな、なんか最初かなって気がしちゃいます。
なんか会社ってなんかね、会社の若手の間でなんかそのいやあの技術力のある人はなんかあのツイッターをやってるらしいみたいな噂が流れてどんな会社だみたいな僕だそれはなんていう
フォロワー数が比例するみたいな話がたまにありますよ
ね。あんましないと思うよな。僕が
いやいや、あのであのでツイッターをやっただけではなんか技術力わかりませんみたいななんかツッコミを入れたらなんかあのリプライでえそうだったんですかね、初めて知りましたとかねボケツッコミがバレ
まずなんていうんですかね、うちは社内の人に素性を知られたくないみたいな雰囲気があるかもしれない
ですね。あ、そういうのもあるよね。
エンジニアみたいなこのオープンな感じじゃないので、ね、IT 企業、メーカーはちょっとありますね。というか業務が多すぎて、今1年目なんで業務をそんなに振られてないので今こんな感じで余裕出れてるんですけど、2年目から本気の業務が入ってくると もう間違いなくこれ
2年目まで待ってくれるの優しいっすね。
なんか ISO の企画で1年目は
ISO の企画で
これは ISO なんですよ。
イノベーション
いや、あるらしいんですよ。
イノベーションですか。
ISO の
みんな頑張ってたら ISO
あのてかいやあの ISO を実行する弊社のなんか社内表彰方針みたいな
ワンストップ
あの
またワンストップ
ISO が設計手法と品質のどちらかだと思うんですけど、なんか1年目はまだ製品の知識がないので、その実際に設計されると危険だからみたいな文脈で言われたと思います。まあ、言われてることは間違ってないと思うんですよ。
オーサンショ
ウ、だからそ
こに あのクッション、
まあ、1年経てば大丈夫だって思う方
がもうおかしいんですよ。だって1年目何もしないんですよ。ほ本当に何もしないっていうのに等しい
やつですよ。
やってないんで
親方さん、それは寝ちゃうやつですよ。親
方
さん、
親方さんがオーサンショウを待ってた寝る体制
無理だよ。6時今朝さ、6時に
起きてさ、そうだ、今日は遊びけだもんね。
お疲れ様です。
あのサークルの日1日やって違う、2日連続でやってんだから無理だよ。
前行った会社であれでしたね、その逆に ID がすごい有名な人で、
うん、
ID すごい有名で、その会社に働いてることは外に知られたくないっていう人いましたね。
ああ
個人情報だからとかなんとか言ってたけど、なんかとにかく自分の所属を明かしたくない。そこで有名な人で、
でもなそれさ、あれなんだけど、なんか、
なんか社外勉強会に行く
人、でもなんかソーシャルネットワークをたどっていくと分かる状態になってませんでした、なんか
いやでも、なんか会社名は、
彼は出してませんでしたね。
え、彼って分かってる？えってなっちゃった。
分かったらまずいから
ガチ特定が始まるとして
何それ怖い。
ちょっと今これ放送では言えないやつですね。
怖い怖い怖い。
え、マジで特定されてるもしかして。
まあまあ、じゃあ話を変えて
あちょっと後で
あの例えば放送休止しております
みたいな。あとで DM
とか後でちょっとえ、それそ
う。パーソナリティのコルテさんが何台全何台いつの辺ですか。え、で、
あ、で話題を変える。え、どうしようかな。
え、か、変え、
はい、ISO が強調でISO
ISO の話はちょっと消えたらしい。
なんだっけ、そのあれだよね、社内勉強会に、うん、社内で勉強会に行く人を誘うにはって話をしたのか。
そう、ね、勉強会に行く人を誘うには、あ、そうだ、なんか社内勉強会、
社内勉強会をやって
ればその外の方が、
あのコメントの文言をそのまま読むと、社内でアウトプット仲間を増やすにはみたいなのか、ね、勉強会とは別に。
そう、僕と
アウトプット仲間だったらあれだ、本書こうぜ。
そうそうそう、
書こうぜ、それは
本生やそうぜ。
このコミュニティの元気に戻った
というか、アウトプット仲間ってこの書いていらっしゃる方って社内勉強会で仲間、あの同じようにやる仲間を増やしたいだから、俺社外に行かなくてもいいんじゃないかなって今思っていて、っていうのは、あの僕の今の会社は社外勉強会行こうぜって LT を社内でやって、
うん、
あのであのその手前のステップとして社内勉強会俺が企画するから来いよって言ったら、そこそこ人が集まったんですよ。そうなんでも、まあ、ただその人たちに、じゃ社外勉強会すげえ面白いとこあるから行こうよって言ったら、すげえ行きたくないかもしれない。
分かる
っていう人種もいるんで、
すごい分かる。
まあ、いや、まあ、まあ、その、まあ、基本的に、あの夜とか、ブルンジだから、
うん、それはありそう。いや、まあまあまあまあ、でも、あの、社内勉強会もそもそも多分夜じゃないですか。
まあ、社内勉強会、定時後。
いや、あの、いや、ああ、そこそれね。あ、
移動に時間かからないでしょ、お金かからないでしょ。
移動に時間かからないってもあると思うけど、あのまず定時後にやって、で、その勉強会が終わったら、その人たちは業務に戻る。
戻る。
なりますよね。
やばい。
ラスク集だ。結局
残業して会社にいるんだったらっていう話。
そうで、まあそれはなんか問題としてありつつも、まあ、ごめんなさい、勝手に今はバーッと言いたいことだけ言ってしまうと、その上がなんでコミュニティとして存続まだ続けられてるかっていうと、社内のインフルエンサー巻き込めたからっていうのあると思っていて、ある程度社内で買われてる人、あのこの人は業務分かってる人だなっていう人とつながりができるから来てんだなっていうのが何となく分かっていってるんですけど、まあ、その人が社内勉強会である程度俺が誘って、でその人が誘いに乗り続けてくれてるから、ある程度コミュニティの形としてあり続けるので、っていうことで いうのが僕の持っているチュッティさんの意見のコメントへの回です。
うちは、11月から、あの11月から方針として社内の勉強会はそのなんか定時の中でやろうっていう。
ああ、いいと思います。本当はね、そうしたいんですよ、俺
も。ただね、あのねそれを実現するのに多分2年ぐらいかかったんじゃないかな。それ俺はまあ、
うん、俺の場合、それをやると絶対に人が集まらんと思ったからやめた。
で、2年かかりました。
あ
うん、あのもうあの上司とかにスラックとかであの飲み会でブーブー文句言いなくって。
いや、今の段まずスモールスタートとしてそれをやれないなと思ったんで、ただ、まあ、本当はたち、うん、おっしゃる通り定時にやりたいです。
わかる。
うん、そもそも、ちょっと、この本題になんかちょっと本質的なことを聞きたいんだけど、
はい、
社内にアウトプット仲間を増やしたいっていうのは仲間ってわけじゃないのかな、社内にアウトプットする人を増やしたいっていうのはなぜ何のためにっていうのは、
うん、ちょっと誰かチュッチュさんを迎えに行って
ちょっとここに呼ぼうか、連れてこいでよ、錬金術ラボ
は、どこの人か分かんないじゃん、車ありますがどこですか場所は、
えって言ってますよ、
えってそりゃそうなる、ここまで来たらあなたも仲間だよみたいないやでもね、すごいかつてない一体感がありますよ、リスナーと我々と
一体感ある、
まあ、次のお題をじゃあ何かもらうか、誰か何か知りたいことがあれば、
お題、次のお題に行きます、
うん、
いや、こんだけあのなんかあのおしくらまんじゅうしてるところでどうやってみんな出るかなんだけど
お題は俺はここをもらう、次に位置を確保して、
そもそも寝るんだっていう、
もう寝ないのか、
寝ないのか
終わったら始発で帰ればいいんじゃない、
まあ、終わったら始発で帰れば、終わったら初詣行ってっていう感じが、
例えば今やっている事業は自利品だからこれが流行るとかをまとめるとか、
うわ怖い、
やめて、
ビジネス寄りの話をする的な、
いやまあ自利品ですよ、僕の会社自利品ですよ、正直
何やってるんですか、
いやそれ言ったらまずいここの業界は自利品だって言ってる時点でちょっとまずい可能性が、
いやまあなんだろう、
やっべまたコイン増えた、
嘘じゃん、ちょっともうチュッチュさんここま
でおいで、ここまでおいで、
そう、チュッチュさん知ってる人いるんすか、
いや分からない
さすがに誰も知らない人は呼べない気がするけ
どあれみんな知ってるもんだと思ってたんだけど、
いや知らない、
全然知らない
です、あじゃあフォルニックあのフォルテさんのフォロワーってい
やいやいや、さっきフォローしました俺もさっきフォローした
そもそもなこと、錬金術ラボとは
え、このポジティブさんも知らない
知らない、
あ、そうです、あ、じゃあちょっと錬金術ラボの
聞いていただいて嬉しい限りではあります、
ゆくぴずさんとか吉拓さんとか、まあ
ほら
いるんで、
錬金術ラボの公式な説明をと
りあえずエンジニアだからっつってフォローしてる場合もあるから、
ね、あまあそう
か、なんか錬金術あの
錬金術ラボとは言われ
たお便りで錬金術ラボとはだそうです、
ちょっとチュッチューさんの主導を何者ぞって言ってる回になってるからちょっと良くないいいリスナーさんですよ、我々
そうこの
いくら見ついてく
れるんですか、このねあれが関係性が面白いんで、
そのまま続け
た方がいいですね、
ごめんなさい、まあ、軽くじゃあ錬金術ラボの説明をして、さっきの話、
はい、説明しましょう、
事業の話に行こうと思うんですけど、まあ、錬金術ラボっていうのは、まあ、エンジニアの、まあ、シェアハウスではないのか、エンジニアが集まれる場
みたいな、そもそも錬金術の説明をした方がいい
あ確かに
あそれいります、
技術でお金をハックする
まあ、もともとは、錬金術ミートアップっていう、まあ、コンパスで、募集して、まあ瀬田さんが、まあ、会場係やったりとかしてるような、イベントがありまして、でそこで、 なんだろう、錬金術でまず合同詞を出そうみたいな感じで、本を出したり、あれこれしてるうちに、ギークハウス作りたいねって親方が言い出して、まあ、ギークハウスは住むところだけどラウンジみたいなのが欲しいねみたいな感じで僕が言ったりとか、みんなちょっと何かのイベントの後で、飲み会の時に僕らの考える最強のラボみたいなのを話し合って、その流れで、物件探して、契約して、だから何だろう、住むための場所じゃなくてみんなが集まれる場所ですね、ラボは。
ここで言ってるラボっていうのは、イメージになるのはシュタインズゲートのラボです。
あ
合ってるらしいです。
ラボメンのバ
ー、ラボメン
だからラボメン、
だからラボメン。しかも錬金術師だから、
そうそう、白衣着てね、
白衣着て、何かを、
白衣着てる人が一人もいない
じゃん。でも我々は、まあ、
サークル小屋っぽいやつって言われるとそうなのかな。
まあ、僕ら
結局、要は大人の物質、
大人の秘密基地、
いや大人の秘密基地
ですね。
まあ、てかさ、大学生のサークルみたいな。
あの時のギリシャ店のアクタの時さ、あの時タバコイカと話したのって誰だっけ、と
ボスケとモッコスとかじゃない
と、俺やろ、
そう、
まあ、てかね、こうなるって思ってなかったんだけどさ、軽率な気持ちでなんか勉強会の会場を提供したらこんなことになってしまったっけ。
まあいいんじゃないですか、多分本家も軽率の気持ちで多分やってますよ。で、まあ都内某所に、2DK ぐらいの、部屋を借りて、
未来ガジェット、
未来ガジェット、
電子レンジもちゃんとあるし、
改造してない
けど、ね、今初めて見たけど、COC のルールブックがある。
あ、そこ
今度なら
ルルブ入れてます。
ルルブ
で、まあ時々みんなで集まって飯を食ったり、酒を飲んだり、ポッドキャストを生やすお兄さんがお兄さんたちが頻繁に使ったり。
僕は1本しか生やさないですけどね。
結構静かな環境なので、ポッドキャストの収録とかにはすごく便利な環境なので、まあポッドキャストのお兄さんがいい感じに使ってくれてます。
ヘビーユーザーになってます。で、例えばコワークスペースとかと比べると、あそこは月に1人あたりの金額になっちゃうんで、例えば5人10人で使うと全然元が取れ同じぐらいかかっちゃうし、あそこは物が置けないとか、寝泊まりもできないとか、その場で鍋をつつくのもできないしとかっていうのでちょっと制約が大きいんで、いっそのことそれだったら一部屋借りちゃった方が安いしいろいろできるよねというので始まりました。契約自体は4月ぐらいからなんで、もう半年、今日8ヶ月ぐらいかになっているようなところですかね。という感じでどうですか。
いや、いいんじゃないですか。
イグルさんじゃなかった、
ふむふむって帰ってきましたね。
ふむふむ。
じゃあこの質問に戻ります。
自利品
だ、自利品がこれからやる。だから自利品、事業が自利品で何かは置いといて、これが流行る、これが流行る、これからは AI だぜみたいなやつ。
いや、それ多分誰も分かってない。
シンギュラリティ、
そうだけど
流行る、それはマネタイズできるの流行るなのか、それとも例えば派遣技術、派遣を取れるような技術とかなのかとか、
なんか定義がよく分からないですね。なんか
まあ、だからビジネスとして何をやったらいいかって話だと思うんだけど、
ビジネスに絞ればいいの？
錬金術、
それはそうなんじゃない？だからそれは流行るでもいいし、これを早くから手を出しておけば派遣が取れるとかでも 将来
あれですよ、あの RPA ですよ、
RPA
音読性
が RPA
あのポップテピビック的に派遣取るっていう
イグロス
みたいな、何ですかそ
れ。年末年始はクイーン
の詳しくご用意してくれて、 RPA って何ですか。
うん、あのあの
レガシーのシステムとレガシーのシステムを動かす
による、なんだ、あの業務のオンライン化、あのセレニウムのすごいやつ。
なるほど、
うん、
でそれをだからいやそれであの業務を自動化しようっていう。
ああはいはいはいはい、はい、分かった分かった。なんだっけ、なんだっけ、ロボットなんとか、
ロボティックプロセスオートメーション。
あ、それですね、あロボティックプロセスオートメーションは これから来るかどうか
名前すげえかっこいい。
いやあの日経が落ちてるから、
あんま嬉しくないな。来てもなんかあれって なんだろう、業務系の保守を少なくともやってた人間からすると敗北だしかないんですよ。
あ
要はそのシステム A とシステム B の間 のデータ移行とかをなんかやってるのが父母のオペレーターの仕事だからそれを RPA 化してやろうって言われても、お前この移行が手でやってること自体が敗あの我々の敗北なので、何かしらのインターフェースを作れっていうのが本来あるべきだと思っていて、
臭いものに蓋できない。
それを RPA でやれるって言ってもつまんないな。ただまあただ言うてるにはその全部がその業務に合わせたインターフェースなんで作れねえから、あのまあそういうものであのノンプログラマーの人が作れるよっていうのには一定の価値があるんだけども、ただそれで臭いもの全部蓋をしていった先には多分インターフェースあのあるべき姿への行く道は全部閉ざされるけどいいの？
でエンドビューって多分ね、多分それねやらせやせやらせやす、多分ねあの勤怠システムの自動化とかやりやすいと思うんだよ。
あの まさにそうで、あのちょっとあのデモで見たのが、うん、いやおいふざけんなと思ったのが、はい、あの
そうだそうだ
業務システム、その、うん、要はデータを入れるためのシステムのログイン自動化って言われて、はい、お前ログインシステムのそのメリットの意味とは何ぞやってユーザー ID パスワードを入れるのを自動化しますってふざけんなバカみたいな何のためにログインユーザーと ID がパスワードがあんねんみたいな。
ちょっとだけルンバが怒ってます。
ルンバがなんか
ちょっと
ルンバが喋ってます。
ちょっとごめんなさい、エモみをあのなんかあの声を荒げてしまいましたが、まあそういうことですよ。
じゃあ RPA には将来はないと。
いやごめんなさい、あのあるかもしれないけど、少なくとも今の使い方はあの俺は業務システムの敗北じゃないかなと思ってる。
まあでもその例えばすごく一部分しか見ていないような感じがする。
本当ですか、本当ですか。
まあ、そのなんか間違って取り入れちゃったっていう例、
ああまあもちろんそうだと思いますけどね、一番敗北例を出してる気がするけど、他 あの勝利した例を知らないから、まあ、そういうふうに一面的な見方になってるのはもしかしたらあるかもしれないです。
まあでも古い企業は勤怠システム正直クソです、うん、あの古い企業は多分どこでもクソです。
勤怠システムはどこ行ってもひどいっていう気持ちはすごいするんだけど、
これから流行るもの
アクティブ X じゃないと動かないとかね。
そうだよこれから流行るもの、はい、じゃあ RPA か RPA 以外でも
これから生えそうな、
生えそう
働き方改革、
あー怖いキーワードだ。
うーん、え、何そのふわっとした系いくの？
いやなんかニッチな、ニッチな、
すごいニッチ
な,
ニ
ッチな
分野が
エッジコンピューティングって何じゃん
みたいな。流行りそうなものって言って、あの定義がよくわからない。あの例えばその金融機関で流行りそうなものとか、
前提は自分で置いちゃえばいいじゃないですか。多分聞いても答えてくれないだろ
うし。これを極めると金が稼げそうな技術。
それは良さそうだよね。
まあ、それってでもさ。いや
あ でそのこれから来るので、今稼いでる技術っていうよりはこれから稼げるそうな技術。
例えばあの結局キューバネテスどうなんでしょうかねあんな面倒いのみんなやりたいんです
か。いやなんかこれから流行りそうなやつを言ってください。これ自分が それを信じられなかったらそれは出さなきゃいけない話だ。
やりそう。
じゃああれだってこれにこれにだったらかけていいって思える、うん、
推し技術だ。
推し技術。
うんとかですね、私がエンジニアのキャリアの話で言うと、一つの技術に全張りはしない方がいいと思ってて、
あそこはまあ、まあ、あるかも
ね。まあ推し技術なのか、うん、何なのかっていうのは、ま
あ、全張りするかどうかは別として推しってあるじゃないですか。
推し、推し、
なんか俺の少ないリソースの一部を振り分けてもいいと思える、
うん、
別に技術じゃなくてもいい。
あ、まあまあそう
ですね、まあ、技術じゃなくてもいいと思う、うん、
ということで、まずは JavaScript おじさんとして JavaScript を押しておきましょう。特に TypeScript。
あ、TypeScript はすごくいいと思います。
あの、てか、なんかさ、なんか TypeScript、TypeScript ってすごいさ、なんか好き好み分かれてるから、いいぞ、これ、TypeScript はいいぞって言うと、なんか TypeScript つらいって言ってる人、なんかすごい分かれるんだよね、あれ、なんか。
つらいって言ってる人って今いるの？
あ、チュチュさんはサーバレス押しだそうです。
お
う。
あ、まあ、サーバレスとか、うん、確かにね、ジャムスタックとか、まあ、ああいう系統の流れはやっぱり今後増えるんじゃないかな、うん、だってやっぱりサーバーなんて持ちたくないので、うん、持たなくて済むんだったら持たない方向でやっぱりやっていきたい、うん、っていうのはある
もしれないです
よ。あ、だから、型はいいぞっていう人と、なんか型は縛られてて辛いっていう人と
でも、タイプスクリプトの型ってそんなきついかな、うん、
まあ、あとは、あとなんていうか、TS リントの使い方に慣れてないとか、
型の概念を知らない人って、型が全然わかんないんですよ。初めてプログラムに触るときに、困るところって、その変数の型だったりするんですよ。変数っていうものの理解がまずできなくて、なんていうんですか、
いやできないよ。
変数っていうものがよくわかんないんですよ、初めてプログラムに出会った人、
まあ、
で、なんかそれに型ってなんだよっていう、
で、まあ、わかんないです。分かってないうちなんかクラスとか出てきて、型とどう違うの
みたいな、なんだこれはってなってるんですけど、実際にその C 言語からやってる人とかだと、まあ、C 言語がよくプログラムの最初に触れるものになるので例に挙げるんですけど、これはちゃんと勉強を進めてったら分かるんですよ。型はなんか、あ、小数が入らないんだとか、小数点が入るんだとか、あ、ここまでの桁数が入るんだとか、あ、型ってこういうものなんだっていうのがある程度分かるんですよ。多分 JavaScript から入った人ってその型を知らないから、もうその変数書けばそれが入るって思ってるから、型って何ってなって、なんかもう変数というかもう数字が入ってると、
まあ厳密に言うと実は JavaScript にも型はあるんだけど、
ね、そうなんですね、
うん、まあ型がない言語
って動的型、動的型っていう形ではあるけど、
中で型が入ってるという
か、
う
ん、なんか実際に動作させてみたら、うん、ここは文字ですっていう後で怒られたりするんで、実際にはメールしなきゃいけないタイミング
がある。言語の弊害というか、動的片付け言語の、うん、
まあ動的片付け言語しかやってない人が性的型の、言語でちょっと苦労するっていう話は、まあそうかもねっていうところかな。
でもなんか、まあ、
なんか
ただ僕タイプスクリプト推しなんですけど、一つ条件あるんですよ。 VS コード使えっていう、
はい、まあ、
今もう VS コード絶対使えっていう時代なんですよ。で、VS コードとセットでタイプスクリプトやると多分だいぶ楽なはずなんですね。で、最悪タイプスクリプトってオプション次第ですが完全に JavaScript なので、最悪 JavaScript に少し型定義を追加しましたとかっていうような導入もできる。
タイプスクリプトってなんかストリクトかどうか指定できたりする、
うん、そうそう、ね、TS コンフィグ、
例えば
どっちで使ってます？
うちは、
トゥルーみたいにしてます？
ストリクトトゥルーにしてもいいんだけど、ちょっとめんどくさいから、切ったりもするけど、真面目にやるときはトゥルーにしてるね。
結構ストリクトトゥルーにすると結構めんどくさいなって思うときは、
ああそうなんだ、
NPM とかで型定義が提供されてないやつとかだと、フォロスの時は大丈夫なんだけど、トゥルーにすると そこでエラーになっちゃうとか、そういう微妙な部分があるからちょっと面倒だから、カジュアルにやりたいときはフォルツにするけど、うん、真面目にやるときはまあトゥルーにしてる。
ロダフトとかのときはトゥルーにする。
まあ
アズエニーとかは使わないみたいな、そういうルールはつける。
あー、そこら辺を TS リントなりで定義するのは全然ありだとは思う。ただ結局どこまで真面目に方と付き合うか次第。
そうなんだよね。そこなんだよね。
プログラミングが苦手な人からすると、言語によって方に対する厳格さが違うのはやめてほしい。
とはいえなー、とはいえなー、
それはまあ言むしろ
言語のもう言語デザイン
で、デザインの問題になってくるから、
ちょっとね、例えば他の言語を使わなきゃいけなくなった時に、
いや、気持ちはすごいわかる。
気持ちはわかるけど、
っていうところかな。
それはなんか日本語の人が英語と文法が違うところに嫌だっていうのと、なんか、
どれぐらい違うのか、
まあ、それこそ、コメントでついているようにタイプスクリプトのジェネリックスに共変反変ができないからうんぬんかんぬんと同じで、まあ、機能としてあるないとか、あるいは